Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。あ、ソラウミ IT ニュース1714回です。7月30日です。皆さん晩しましてみっちゃんです。すきちゃんもう一遍入ってきてコイン投入してたらスキちゃんのリクエストを見落としてた、はい、皆さん晩じましてですよ。暑いですよ台風一過で非常時でしたけども、皆さんとこいかがですかね。九州はどうなんだろうな。はい、スキちゃんこんばんは。
こんばんはって何だっけ
コインを投入してたらスキちゃんのリクエストを見落としてたイカリンピカリンさんこんばんは。
こんばんは。
コイン投げ込んどってパッと目線を上上げたらリクエストが来てて、押そうと思ったら消えていった
あなたのあーっていう声だけ聞こえました
あーってね。台風は特に島根は影響を受けませんでしたね。
なんかめっちゃビビっとったんですよ今回、うん、何が起こるかと思ってね。
そうそうそうそう、もう思ったほどの被害はなかったですが、今台風どうなったんだ、九州はどうなったんだろう。やっぱり U ターンしたんかな、これから U ターンするのか、ぐるりと屋久島の周りをぐるっと回ってまた西へ向かうみたいだよ
まだ生きてんだ。
うん、強風域がねだいぶちっちゃくはなってますけどね。994ヘクトパスカルですね。南へ15キロ、ノロノロ運転ですね。まあ、台風としてギリギリの勢力なんで多分今日のうちに消えるというか台風じゃなくなるかもしれませんけどね。
あ、でもぐるっと回って結果的には行きかけてもう中国大陸の方行くんだね。
そうそうそうそう、ノロノロした感じで中国へ上陸。まあこのまま台風ではなくなるかもしれないけどね。
進路的にその私が心配なのは八七さんが三重なんですよ、うんうん、大丈夫かなと思って気にはしとるんだけど、
どうなんだろうなでまあ、台風が去って天気が良くなったってことで、実は今日水亀座流星群、水亀座デルタ流星群、うん、デルタ南流星群ですね、 のピークを迎えます、ね、
ウツガメが2回あるんだ。
そうデルタとシータとなんか2つあるんだな。
うん、
うん、あシータじゃない、エータだね。水亀座エータ流星群。一応ピークは22時頃が一応ピークではあるのかな。ただまだその頃には大月さんが登ってるんでね、実際に観測条件が良くなるのは大月さんが沈む11時以降って感じですね。
寝とるかも
まあ1時間に3個から5個じゃないかという予報が出てるんでね、
なんか待っとる間になんか蚊に刺されるっていう感じ。
絶対刺されるよな月ちゃん、うん、ちょっと外へ出ても蚊の餌食になるもんな。
そうう
まいから。
うまいのか
美味しいから。
うまいのか私美味しいの。
美味しいんだろう。
もう枯れかけてないな
でも蚊が好んですってことはだよ、血管が近くにあるってことでしょ、
うん、
血管が表面にあるってことは痩せてるってことなんじゃない。
えそうじゃないと思うよ。
そうじゃないの。
なんか違うものの匂いで来るんじゃないかいな。
あのお酒飲んだりすると寄ってくるって言うけどね、二酸化炭素に。
飲む、私飲まないよ。
新陳代謝が良くて皮膚呼吸をいっぱいしてるんじゃない。
悪いよ
そうなのかい。
吸うもんがないけ私のとこ来るんだよ。
吸うもんがなかったらひっつかないだろ
う。んいや他に餌食になる人がいないじゃない。
あ周りに、
うん、
あそうなのかということで、まあとりあえず台風は逃げて次の雨はもう来月の8日頃ですね。出雲は、
はあ、だれる
それでも土曜日の花火の日は出雲で33度だよ最高気温。
いやいや、あのあなたはそれでいいかもしれんけど私着ぐるみ着るから。
着ぐるみかい浴衣を。
もう昨日着る練習したのに、うん、エアコンかけとるのに大汗かいたんですよ
だいぶ悪戦苦闘したみたいだね。
そうそうもうなんか異常にあの帯の結び方とかでドハマりしとって動画ばっかり見とって、うん、
でも動画通りにやってもなぜか動画通りに結べない。
違う形結び終わったらあれ違う形になってるってお
かしいじゃん、
ね、でも楽しいよでも暑かったら金かもしれんよって
金かけたのに
本当にね、うん、みっちゃんがちょっと呆れとったもんね私のテンションの高さにね、うん、どうしたんきちゃんみたいな。
そうそうで出雲はまあ明日明後日は35度超えですけども木曜日の2日からはちょっと気温が下がり気味。
下がる言うてもさ、うん、下がる違うでしょ。
でも今娘がおるところの天気見てるけど大阪は来月の8日までずっと真っ赤っかだよう
わやだやだ。
大阪明日が37度、でその後も37、35、35、36、35、37、36、36
無事なの？
生きてるみたいだよ今週末には帰ってきますけどね。
いや
あの飲食店でバイトしとるけどどうも疲 疲れるとか言って今月いっぱいで辞めるみたいですよ。
そう
結局な一月二月ぐらいやったんかな。でもその間に iPad と AirPods 買ってるからな。
バイトで、
バイト代で買ってるよ多分。まあどうも中古みたいだけどね。
親の子だね。そのうちポッドキャストするんじゃない。
わかんねえよ。
お父さんがポッドキャストしてること知ってるの？
ポッドキャストしてるってのも知ってるかな、どうかな。あのツイキャスにはいっぺん出てきたことあるけどな。
あ
のそれこそ
聞いとつして
松江の花火見に行った時に、花火見ながらツイキャスしたのあれ何年前だろう。だいぶ前だけどな。まあ暑い日はまだまだ続きますんでね、皆さん十分気をつけてくださいね。暑さ対策しっかりして。はい、それでは本編の方行ってみますよ。
ドコモからですか？
そう、ドコモからです。今日は少なめだね。
何が？
聞いてくれてる人7名。
うん。
皆さん寝てるな。はい、それでは最初は災害絡みのニュースからいきたいと思います。まず最初、気になるさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ、平成30年7月豪雨の被災者に対するデータ通信の速度制限解除期間を延長、ドコモ光契約者等への一部機器の無償提供もという記事が上がってました。 NTT ドコモは平成30年7月豪雨による災害にかかる災害救助法が適用された地域のユーザーを対象に、契約プランのデータ量を超えた場合でも速度制限なくデータ通信が利用できるよう速度制限解除を実施していますが、本日同社が速度制限解除の実施期間を延長することを発表しました。ということで、当初7月31日までという発表だったんですけども、今日8月31日まで延長するということで一月伸びたということですね。ソフトバンクが最初から8月31日までって出してたよな。で au は今のところまだ7月31日までの期間を延長するというニュースは上げてないけども、多分まあ追従してくるんでしょうね。そして7月30日から8月31日までの期間、ドコモ光や映像サービスを契約しているユーザーに対し、破損、故障、紛失等となったドコモ光ルーター01、ドコモテレビターミナルを無償で提供することも発表しましたということですね。まあこちらはあのその水害で家の中がぐちゃぐちゃになってルーターとかテレビターミナル、まあ、故障したりなくなったりっていう方に対して無償で提供するということだそうです。多分こちらに関してはあの罹災証明書とかが必要になると思いますけどね。
うん、
まあ、対象となる方がいらっしゃったら、ドコモさんへ問い合わせてみてください。はい、アイクラムさんこんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、広島カープ、あ、カープレーね。カープレイ。あれ、うちの車
同じなんだ。
あ、プレマシーがね。
カープレイの、
カープレイは違うかな、どうかな、わかんないけど。あの車は一緒だよ、ちょっとグレードが違うみたいですけどね。あるちゃん、うん、こんばんは。
こんばんは。
はい、ケンウッドの オーディオをつけたらカープレーに変わりましたよはい、それでは次のニュースはこちら、トラベルウォッチの時です。中国道北方インターから新見インターの対面規制はお盆直前の8月10日頃解除見込み、中国道の被災箇所は復旧完了へという記事が上がってました。国土交通省とネクスコ西日本は7月30日、平成30年7月豪雨の影響で対面通行規制を続けていた中国自動車道北方インターチェンジから新見インターチェンジ間の、延長28キロについて8月10日頃に対面通行規制を解除する見込みという発表だそうですね。これ乗り面崩壊に伴って土砂流出により通行止めになった後に7月9日朝下りの2車線を対面通行規制として通行止めを解除して、現在上り線の復旧を進めていると。でこれが8月10日頃に完了する見込みと。でここが開通すると、中国道に関しては被災箇所復旧という形になるようですね。この他通行止めが続いている東九州自動車道のこれは何？
シータ？
シータ南インターかな、から豊前インターかな、
違う、ブゼン、
ブゼン、ブゼンインター間の延長7キロについても8月10日頃に解除する見込みということだそうですね。まだ広島県内はね通行止め解除にはならないような気がしますけどね。とりあえず
山陽自動車とか、
うん、とりあえず中国道はお盆前になんとか間に合ったということだようですね。伯備線、 JR の伯備線も確か明日明後日8月1日に運転を再開する見込みって言ってたけども、今回の台風の影響がなければいいけどね。
でもなんか豪雨災害の地域はほぼ被害がなかったって言っとったよ。
まだ大丈夫かね、
うん、
とりあえずお盆までにはなんとかなりそうっていうことかな。
まあね、伯備線がだ生き返ってくれんと島根の観光が今廃れてますけんね。
そうですよねキャンセルがあったりなかなか大変っぽいですよね。
うん、
はい、まあ災害から復旧ぼちぼち進んでるかなって感じですね。
マリカンさ ん、
こんばんは。ジミーちゃん、うちは阪神タイガースタイガースピーカーがついているといいな。ついてないのかい
何阪神タイガースピーカーってそんなのがあるの？
うん、
あるの？
広島東洋カープレーと一緒だわね。ダジャレだわね。
え、本当に？あ、なん
だダジャレだわねアメリカンさん、山陽自動車道もかなりひどいことになってるんですね。そうですね、でも山陽自動車道は今、まあ、あの呉のあたり、あ、呉はあれは山陽自動車道にはならないのか。
うん、
山陽道は、あ、山陽道広島県内ダメか、
あの飛行場の辺とか。
うん、いやでも開通してるぞ。
あ、そうなんだ。
通行止め解除済み区間って形になってるから、だからもうあとは呉道路だね、残るは中国町に関しては。九州はねまだちょっと点々と通行止めのとこがあるみたいだけど、あ、待ってよ、これも10日に開通すれば九州自動車道もとりあえず開通なのかな。 四国がどうなってたっけ、高松高知自動車道、あ、ここも解除になってる、ここも解除になってるわ。だから今中国道と九州東、それと広島呉道路3カ所が通行止めがあると。で、呉道路以外はお盆前には解除になるという予定のようですね、今のところは。はい、それでは次のニュースですけども、こちら宇宙ネタですね、ギズモードジャパンにあった記事です。はやぶさ2が小惑星リュウグウを接射、だいたい徒歩1時間50分ぐらいの距離、
15分ですよ、
あ、1時間15分ぐらいの距離という記事が上がってました。これは1時間15分ぐらいの距離から撮影したっていう、まあ、この間も紹介しましたけどね、これを。で、スキちゃんがどれぐらい大きさがあるんだろうって言ってたじゃん。
うん、
で、この記事にね、大きさが書いてたんですよ。直径約900メートルです。あ、うん、900メートル。1キロをちょっと切る。あの、小惑星としては大きい方です。
はあ、
直径1キロは。
そうなんだ。
これが地球に落ちてきたらえらいことになりますよ。
まあ、そうだね。
うん、だからまあ1キロを切るぐらい直径ということのようですね。だからぐるっと歩いてすぐ出発地に戻ってきちゃうよ。
直径ね、でもまん丸じゃないもんね。
まん丸ではないですけどね。まあ、まん丸としても2.7キロかける3で3キロまでないってことよね、一周、
うん、歩こうと思ったら歩ける感じ、
うん、歩こう歩こうって
歌っちゃいけんよ。
でも引力ないから歩きにくいと思うよ。
あ、なるほど、そうだね、
ふわふわしちゃって。ということで、スキちゃんがどれぐらいの大きさだろうっていうんで探してみました。
ありがとうございます。
ジミーちゃん、星を見に行ってきます。星、流星群。
あ、流星群の
今から
どっか遠くに行く、山に上がる、
山に上がるかな。タトさん、こんばんは。
タトさん、お久しぶりです。こんばんは。
台風はちょっとほぼ直撃だったけど被害なしでした。思ったほどの被害はこっちの方とか、まあ被害出てるとこは出てるんだけどな。
最初の方がひどかったよね。
うん、最初上陸してしまったら結構おとなしかったよね。
うん、まあ割とね、
うん、はい。それでは次のニュースはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。次期 iPad Pro ダイヤモンドカットデザインを強調したデザインに変わる？はてなという記事が上がってました。サプライヤーからの情報として驚愕物仕様となり筐体サイズが少し小さくなる可能性がある iPad Pro 10.5 インチモデルセカンドジェネレーションは高さ 247.5mm、 幅 178.7mm、 厚み 6mm となり、同じく iPad Pro 12インチモデルのサードジェネレーションは高さ 280mm、 幅 215mm、 厚み 6.4mm のサイズとなるようだということだそうですね。そしてエッジ部分のダイヤモンドカット加工が前面だけでなく背面にも施され iPhone SE を巨大化したようなデザインになるようですと。でっかい iPhone SE になるっていう。
エッジ部分のダイヤモンド加工、
だから丸く加工するんじゃなくてカットする、面取りして、 ヘリヘリヘリ
ヘリブルブルブルブルブ
ル、あー面白い。
あなたヘリって言うけヘリでしょ。
ヘリだ、ヘリ
ヘリはときブルブルブルブルブーンゴーブーン。ヘリですよヘリ。
そうですか。そして、頂頭部、あ、頭頂部と背面上部に装備されているマイクは頭頂部のマイクが2個になりステレオマイク仕様になるようだと。ステレオで録音できるのって初めてじゃない？もしかしたら iPhone でもステレオ録音はできないから、あの単体では。
いい音だってこと？
うん、まあまあいい音というかステレオで録音ができる、
うん、いい音なんでしょ。
まあいい音だね。そして次期 iPad Pro から 3.5mm ヘッドフォンジャックがなくなるようですが、 iPad シリーズは iPhone とは異なりイヤーポッツが同梱されないため、ライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターも同梱されないようですと。確かに iPad にはイヤホンついてこないもんな。
そうなんだね、
うん、今までもね。でも自分で用意しろってことか、 iPhone のを使えって話なんだろうな。
iPad を使うのにイヤホンそんなに使う？
まあ映画見るときに一人で見ようと思ったらイヤホンがあった方がいいかな。
ああ、だけど周りに人がおるときでってことだよね。
そうだよな。あと iPad でスカイプとかするんだったらヘッドホンあった方が、ヘッドホンというかイヤポッツがあった方が聞きやすいし話しやすい。
それ自分を中心に置いて考えるけど、一般的な人は違う。
そうだよ。そして、大きな変更ですけども、標準のキーボードカバー、うん、あれって今まで iPad を横置きにして使うんですよね、
うん、
でこれがどうも縦置きでスマートコネクタとキーボードをつなぐようになるんじゃないかということらしいですね。これは横置きには対応しないってことかな。逆に言うとなんか縦長のディスプレイって違和感あるよな、うん、パソコンにしても何にしても大体横長じゃん。
そうだね。
縦置き仕様が果たしていいのかどうなのか。でこの iPad Pro も横置きにの方にはコネクタがつかないのかどうなのかっていうのが気にはなりますけどね。どうも縦置き仕様になるんじゃないかということみたいですよ。
それどこに書いてあるの、そんなこと。
こその下の方にあるよ。
え、同じ記事？
うん。タッチ ID に代わりフェイス ID が搭載されることにより本体を横にしてのロック解除が実現できないためか、これまで側面に装備されていたスマートコネクターの位置がライトニングコネクターの近くの背面下側に移動していますって、
うん、
横置きにすると顔認証が使えないから縦置きにするんだ。これ iPhone X が横にしてると顔認証使えないんですよ。顔を横にしないと、
うん、あれみたい、あのなんだっけ、
誰、
あの小栗旬のモノマネする人、マキノってやるじゃん、あれみたいなね、
う
ん、
そうそうそうそう。そのせいがあってどうも縦置きになると。これはなんか、うん、不評を買いそうな気がするな。果たしてどうなのか。
何や
でそのスマートコネクターの位置が縦置き側に変わるっていうのを裏付ける記事がもう一つあるんですよ、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。あ、その前にケイちゃんこんばんは、お散歩さんも
こんばんは、
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 気になるキナーさんの方にあった記事です。次期 iPad Pro の CAD 画像が流出か、背面下部にスマートコネクターという記事が上がってました。アップルが今年の秋に次期 iPad Pro シリーズを発売すると噂されていますが、本日著名なリーカーで、リーカーって何者？
リークする人じゃない？
あ、そういうことか。数々の実績があるスティーブ H 氏が次期 iPad Pro のものとされる CAD の画像を公開していますと。でこの画像の中でやっぱりライトニングの後ろのとこ、スマートコネクタ用のコネクタが来る場所ってのが出てるらしいんですよ。だからやっぱり縦置きになるんじゃないかなと。果たして受け入れられるのか、縦置きディスプレイ。昔縦置きのパソコンってあったよな。あれどこのメーカーだったっけ、ディスプレイ、縦長のディスプレイってのがあったよ。
なんか横にしたら使えんの？はい。
だから横にした時にフェイス ID がどうなるかだよな。今お散歩さんがiOS 12で横認識できるようになるってなかったかなって書いてあるけど、確かそんな記事もあったんだけど、今私が iPhone に入れてる iOS 12ベータは横置きではやっぱり顔認証は通りませんよ。この先 OS のバージョンアップで横置きでも顔認証が通るようになるんであれば、わざわざこれ縦にする必要はないような気はするんだけどね。お散歩さん NEC の PC100、 あ、 NEC のパソコンだったか、縦置き縦長ディスプレイ。丸山さんこんばんは。ディスプレイを縦横に動かせるブラウン管がその昔あったね、うん、ありましたよね。液晶じゃなくてそれもブラウン管でね。
パソコンがブラウン管、
うん、
あのルチ将軍みたいな、
ルチ将軍
ブヨンって後ろが、
ああ、そういうことね。だってテレビも昔はそうだったじゃん。
あのアップルの色のついたのパソコンもそうだった
ね。ああ iMac ね、
うん、
あれはまだディスプレイはブラウン管の時代ですからね。
でもそう、その時に縦横に動かせるのがあったんだ。
あったあった、縦置きにできるのが。はい、それでは次の記事ですけども、こちら OK Mac さんの方にあった記事です。 Apple Watch 純正バンドレザーループやクラシックバックルがビッグカメラ .com に、クラシックバックルがビッグカメラ .com にて実質5539円にて販売中、定価の 68% オフという記事が上がってました。アップルウォッチ純正バンドがビッグカメラ .com で驚異的なセールになってますと。アップルウォッチ 42mm 用ミッドナイトブルーレザーループ M が定価 17,064 円のところ 5,594 円、55ポイント還元と。なので実質は 5,539 円になるということはそうですね。あ、ただし売り切れました。現在売り切れになっちゃってます。 そしてアプローチ42ミリ用コスモブルークラシカルバックルが実質5539円の 68% オフ。同様にアプローチ42ミリ用ダークオーバジーンクラシカルバックルと42ミリ用ベリークラシックバックル、こちらも5594円の55ポイント。これ42ミリばっかり？あ、38ミリもあるね。
うん。
スポーツバンド系が2894円に28ポイントポイントがつくと。スキちゃん、これ安くていいんじゃない？
もうでも本体が腐ってるもん本体の方が先なんですけど、
まあねまあこれをうまく使うと、うん、純正はね安くないよ。だってシリコンのバンドでさえ5000いくらするんだもんな。はい、ということで、まあ純正バンドですんでね、なかなかお安く買える時ってないんで、狙い目かもしれませんが、急がないと売り切れになってる可能性もありますんでね。ちなみに、販売を終了しましたってのが結構あったりするのかな、これ。もうすでに、転売屋さんがまとめて買ってるのかな、もしかしたら。結構売り切れになってる感じ。
そうなんだ。
うん。
ああいうの考えてくれたらいいね、その業者には売らんとかさ、個人のお客さんにって
まあね。お散歩さん、今の液晶でも回るし、回せば縦になるよ。病院の先生の電子カルテ用 PC が縦に画面が置かれてる。あー、確かに病院のカルテ縦画面だな。まあ、全ての病院じゃないかもしれないけどな。マレムさん、レザーループを中国から輸入すると1000円で送料込みですよまあ、アマゾンとかにも結構安いのあるけどね。ただあの中国製、私はレザーループは買ったことないけど、あのミラネーゼループもどきを一度アマゾンで安いやつ買ったことがあるんですけどね、あのもどきはね、やっぱりもどきですよ。あの仕事で軍手するんですよね。そうするとミラネーゼループのヘリにその軍手が触れるとね、糸が引っかかるんですよ。あー、まあ安いからしょうがないのかなと思って使ってましたけどね。あれ、月ちゃんのとこにもあげたんよな。
あるよ、あるよ。
ね、38ミリ用だったのな。
軍手が引っかかるからくれたんでしょ。
あ、軍手が糸が引っかかるからあんまし使ってないんよね、あれは
私も全然触ってないですけどね。あったね、確かに
確か月ちゃんにあげたような気がするな、一緒に。お散歩さん、 Mac も Windows も縦表示可能なはず。ちょっと高めのモニターなら回転可能。でも一般には縦置きにして使わないでしょ。使ってる人いる？普段縦置きで。
横だよね。
なんか縦置きは違和感あるよな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。サムスン、 iPhone ユーザーをざわつかせるノッチ全否定の新 CM を公開という記事が上がってました。今やスマートフォンの画面上部のノッチは当たり前の存在となりましたが、 そんな潮流に絶対乗らないサムスンが前作に続きまたしてもノッチをバカにする CM を公開。今回もだいぶ攻めていますということで、 YouTube のリンクがついてますけどね。
ノッチって何ですか？
あのiPhone X の上の黒い部分、あのカメラとかがついてるとこ、うん、あれをバカにする CM を公開してるらしいですよ
バカにしてるの？
うん、これ CM 見てもらうとね、ああバカにしてるって感じですけどね
へ
え。あのサムスン、あれもサムスンだったかな、これの前作があるんですよ。あのダウンロード速度が遅いっていうのはね。
みっちゃんごめん、ちょっとイヤホン変えます。
はいはい、バッテリー切れ。
はい、
月ちゃん現在イヤホン交換中ですが、いかにもアップルの店員さんっぽいシャツを着てるんですよね。確か通信速度の時も同じようなシチュエーションだったと思いますけども、はい、あら月ちゃんの声が聞こえなくなったぞ、はい、あー聞こえた聞こえた、はいはい、まあサムスン攻めた CM 作るのねって感じですねはい、それでは次のニュースですが、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 YouTube の音楽配信サービス YouTube Music 日本では9月よりサービス開始かという記事が上がってました、YouTube は、5月以降欧米などで音楽配信サービス YouTube Music の提供を開始していますが、マックお宝鑑定団ブログが日本でも9月からサービスが開始されるようだと報じていますと、YouTube ミュージック広告付きの無料プランと月額9ドル99セントで広告なしダウンロード可能の有料プランが用意されている音楽配信サービスで、今年5月からアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、韓国でサービスが開始され、現在は欧州の国々でも利用が可能になっていると。で現在日本では9月から開始すべく準備が進められているようで、各レーベルメーカーの動きが慌ただしくなっている模様ですと。ちなみに日本の公式サイトを見ると間もなく登場というふうに案内されているということだそうですね。
YouTube
で音楽が聴けるということだそうですよ。どの程度の音楽量が配信されるのかが分かんないけど、まあレーベルとの契約次第だね。
これは無料プランだったらダウンロードができんって言うんだよね。
ストリーミングだけですね。ダウンロードし、 Wi-Fi の環境のところでダウンロードしといて使おうと思ったら月額9ドル99セント、まあ日本円だと多分980円で収まらんかな、1000円超えるのかな、今のレートそのまま乗っけると。
そうだね、ま
あ、キリがいいとこだと980円にしそうな気もするけどね。ただ消費税入れると1000円ちょっと超えるわねまあ、後発ということなんで他に負けないように曲数はある程度準備した状態でのスタートになるとは思いますけどね。お散歩さん、縦置きだと A4 縦の文章が収まるので DTP などでは使われていると思います。 A4 に限らず本のページは一般的に縦長なので。もう一つお散歩さん、1200円ぐらいかな、980円は切りが良くないよね。1200円、ちょっと高いかな、まあ、曲がどの程度 スタート時点で配信できるか。
でも YouTube だけ動画もついてくるってことなのかな。
YouTube ミュージックはあくまでも音楽だけじゃないの？
そうなの。
うん。まあミュージックビデオも配信するかもしれないけどね。
なんか YouTube って言ったら動画のサイトっていうイメージしかない。
まあ確かにね。はい。それでは次のニュースはこちら、携帯ウォッチにあった記事です。コカ・コーラ、コーク音アプリの1000万ダウンロード記念キャンペーンという記事が上がってました。日本コカ・コーラは Android、iOS 向けコーク音の累計ダウンロード数が7月27日に1000万件を突破したと発表しました。これを記念し、1000万スタンプ山分けキャンペーンを実施します。月ちゃんはコーク音のアプリは使ってないやね。
落としたけどね、
うん、
あんまり自販機で物買わない、物っていうか飲み物買わないんで、
うん、
で使い方もわからんのよね。
あれ今うちの会社のコカ・コーラの自販機は全部このコーク音対応になってるんで、私はこれ使ってますけどね。あの Bluetooth で自販機と接続して飲み物を買うとスタンプ1個くれるんですよ、
うん、
あとそれ以外にこのコーク音の中であの何だったっけかな、歩いた歩数を拾ってその歩数でスタンプがタダでまたもらえたり、でスタンプを15個集めると好きな飲み物が1本もらえるんですよ。
なんかすごいあなたの職場にぴったりのアプリですね。
そうそうそう、
そろそろ2時間になります。
なんだなんだなんだ、
休憩しませんか。
あ、カプレが喋ってる、
カプレが喋ってる。今回開催される1000万スタンプ山分けキャンペーンは2016年4月のサービス開始から2018年8月12日までの間にコーク音アプリを利用して飲み物を1本以上購入した全てのユーザーが対象となりますと。だから今からでもまだ参加はできるってことですよね。8月12日までの間に、うん、
始まってから1本でも買っとったらいいってこと。
そういうことですね。
でも私1本も買ってないね、
うん、これからだね。
教えてくださいやり方。
対象ユーザーに対して1000万個のスタンプを山分けしてプレゼントします。スタンプは8月17日頃に付与される予定。通常のスタンプとは異なる限定デザインのスタンプとして記録されますということで、使い方としてはこのコーク音対応の自販機、
うん、
基本的にはあのフェリカで購入できる自販機が対象になるんですけどね。あの楽天エディとか、楽天エディとかナナコとかワオンでもいけたかな。でジュースが買える自販機、
うん、知ってるよそれは。
でアプリを立ち上げて近づくと勝手にペアリングするんですよ、自販機とスマホがね、 Bluetooth で、うん、でペアリングできてる状態で購入すればスタンプが1個自動的にもらえます。で基本的にはスタンプ15個を集めると1本無料になる。であとはその、うん、歩いて歩数によってスタンプもらえるんでそれも1本買ったことになるですよ。
いや前一緒になんかコーク音の機能がある自販機のとこ行ったらうんともすんとも反応せんかったことがあったでしょ。
あああの時はねなんか調子は良くはなかったね。
でそのままのイメージなんよ私の中で、わけわからんって。
ああのうちの会社でやる限りでは大体素直に行きますよ。
ちょっと使ってるけどもっていい。
あの結構スマホ自販機にしつけるぐらいまで持っていかないとダメですけどね。
うーん、
だってそうせんと例えば並んでて前の人が買ってるのを勝手にスタンプもらえたら困るじゃん。
だからある程度近づかないと反応しないんですよ、
うん、
はい、ということで、うん、まあ8月の12日までにとりあえず1本買えばこの山分けキャンペーンに参加できますんでね。でも1000万ダウンロードされてて1000万個のスタンプを山分けするってことは単純計算すると1個だよな、
うん、でも私みたいにダウンロードしたけど使ってない人もいる。
まあまあそれはあるわな。そうすると2個ぐらいもらえるかもしれない。果たしていくつもらえるかちょっとお楽しみですねはい、それでは最後の記事ですよ。こちらギズモードジャパンにあった記事です。ギャー、動きがリアルで本格的に逃げ出したくなるタミヤのムカデロボット工作セットという記事が上がってました。
びっくりした、なんかギャーって言うけ何だろうかと。
あのムカデ型のロボット工作セット
を
タミヤが販売してるそうですよ。
誰タミヤって、うわやだやだ。
あのプラモデルの会社タミヤ模型さん、
うわ動いてる動いてる気持ち悪い。
あのお子様の夏休みの研究にいかがでしょうか。なんでムカデは動くのか、関節の動きを研究するといいかもよ
これまだ色がリアルじゃないけ救いだな。
あ、いやリアルに塗ってもいいよ。
もうやだ絶対やだもうもう絶対ダメうわダメです。
これ好きちゃんとこの部屋でうにょうにょうにょうにょさせようか
やめて、もうほんと後にも先にも1回だけ出たことあるけど、
そこの部屋で、
ここの部屋で1回だけ。
あ、ムカデの赤ちゃんは何遍か見たことあるけどな、家の外で。大きなのは、あ、会社で見たことあるな。会社結構山の中ですからね、梅雨場出るんですよね。で一応定価はね税込みで3456円なんですが、現在 Amazon で2625円で買えるそうです。
ムカデ
買ってあげようか。
いらないあの体の中はわれたことがあるムカデさん
は。体の中、あ、服の中
って、あの内臓じゃないよ、体の中っていうか服の中、
ったんかと思った、
パジャマの、パジャマの中
そう、噛まれずに済んだってこと。
噛まれたよ。
あ、噛まれたんかい、
うん、だって暴れたけびっくり
した。暴れたらダメだろ、うん、そこは静かに待たなきゃ。
いや待てんわよ
まあ冷静に待てんわなそんなんがごそごそされたら、
うん、あんな、なんか今の時代、なんかこの世の生き物とは思えんような生き物じゃん、
うん、
もう本当に言うのね
ちなみにこれ全長40センチあるそうですよ。
うわ勘弁して。40センチって30センチの物差しより長いって
そりゃそうだよ、10センチ長い、
おかしいだろこんな大きいの無理無理
だ、ここまで大きかったら、あの現実味がないじゃん。
いやでもやだ今え、みっちゃん、みっちゃんの手、みっちゃん、みっちゃんムカデもし出たら捕まえてくれる、
踏んづける、
あ、
靴履いてたらね
あれなんか火箸でつまんで火に炙ったらいいっていうね。
なんで、
あのその焼けた匂いで、そのつがいが、もう絶対一匹おったらもう一匹おるっていう言うじゃない、
はいはいはいはいはい、
でなんかその火で炙って匂いで、なんかもうなんかこう前の仲間を血祭りにあげたり、なんかお前もこの目に遭いたくなかったら今すぐここから出ていけみたいな、あい
つ、はあ、そういうことなんだ。
あの前住んどったうちはね、ムカデの巣だったんよ。てかもう毎日1匹2匹で、うん、出る、あの梅雨時期で、ワンシーズンで70匹とか
出てたん
で、もうね具合が悪かったです
そうなのね。 散歩さん YouTube の広告カットがセットになればいいかな。あ、なんかその話ありますよ。広告カットがこれでいける。だからあのアメリカでやってる YouTube レッドは日本に来ないけど、代わりにここでカットができるような話はなんかどっかで聞いたことあるな。お散歩さんだいぶ増えてきてるね。 Bluetooth じゃなくて NFC じゃない、いやあれは Bluetooth です。あの Bluetooth をオンにしろって言いますから、アプリがかなり近くに持っていかないと反応しない。そうそう、丸山さん1本も買ってないけど、エラちゃんかわいい。エラちゃん、エラちゃんってなんだ、
何キャラクター、
アプリ立ち上げた時にそのキャラクターが出たっけ。エラちゃん、エラちゃん、エラちゃん、今アプリ立ち上げてみてるけどエラちゃんって出てこないな。
エラちゃんって、エラちゃんって何。いや私はアプリ使ってないけど知らんけどさ、
あ、池田エライザさんでエラちゃん、
どなた様、
今この1000万スタンプ山分けキャンペーンのキャンペーンがあるかなんかだと思う。池田エライザさんだって。
エライザ、
エライザ、カタカナでエライザ。
え、この記事の中にその人出てた、
記事の中には載ってない。あの今それこそ広告を立ち上げたらその1000万ダウンロードキャンペーンっていうのが出てくる。
記事の中に写真があるよ、髪の長いお姉さん、
うんうん、
あ、この人エライザさんっていうの、
みたいだね、初めて知った。
マレームさんの好みか。
マレームさん好み。散歩さん、うちの近くのは現金のみじゃないかな、スイカ使えると嬉しいけど。あ、うちの会社はねスイカ使えないですよ。あの駅のホームとかにあるのはスイカが使えるのかなって気がするけどね。井口さんこんばんは、暑いのでビールいただきます。
こんばんは、
いいな、
いいね。
ニミちゃんちょっと土星まで行ってきました。土星まで、
どこのどこの。
マレムさん高校の CM に出てる女性、あ、 CM も出てんだ。
え、高校で CM やっとる。
あ、コカ・コーラの CM ってことだね。 Bluetooth で決済できる、多分 Bluetooth だと思うけどな。ケイタ君メモメモ。
ケイタ君こんばんはだね。
こんばんは。
さっきからすごいあの豪語しとったじゃん、 Bluetooth だよって。
確かこれ立ち上げた時に Bluetooth オンにしてっていうのが出たような気がするんだよな。確かそれを確認しようと思うけど、どこも確認できるとこあったか。
あ、確かにこのお姉さんかわいいね。うーん、
確かこのコーコンっていうアプリは結構昔からあるんですよ。で、iPhone にNFC が搭載される前からあるアプリなんでね、多分これ Bluetooth だと思いますよ。佐渡島よりこんばんはだって。ケイタ君、
佐渡島、
うん、佐渡島、
あ、 Bluetooth、 スマートフォンの Bluetooth 設定と位置情報サービス設定がオンの状態でアプリを起動するって書いてあるんですね。
ああ、だからね Bluetooth なんや。
今なんかドヤ声になって、うん、出てるね。 ブリティッシュネームってちょっと自信が一時期なかった自信がなあるとの時々ない後あるって
はい、ということでニュースは以上です。
はい、ツイッターのコメントを紹介します。
はい、
はい、27日の金曜日、チュリーちゃんが1710回から12回拝聴。関東圏は暑さ一段落、台風12号到来ですが西への急カーブ、日中も曇りで明朝の月食は見られないでしょう。起きるつもりもないのですが、欧州各地、北欧、これヨーロッパですね、で33度とか、うん、とにかく世界的地球的異常気象、あっちじーあっちじーっていただきました。
あっちじーあっちじ
ー、あー燃えてるんだろうか、ね、
かと思ったら一つ字が多かったね
字ですね本当にね。
なんせスケちゃんはこの日の朝の結構早起きだったけど結局月食は見れなかったよな。
4時10分に起きたんで慌てて外に出たけど曇ってました、うん、ガスってましたね空、
うん
うん、っていうかあの日本はもう沈みながら月食の途中にもう沈んでいくってよく見たら書いてあって、うん、あのこの辺じゃあの
関東の方は見えない、いや西の方はもうちょっと見れたはずですよ月食。
でも見れなかったですもん。
関東はあの完全な皆既月食になる時にはもう沈んでるって話だったけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから1713回が上がってイカリンピカリンさんが、豆腐が嫌いな人はご飯が嫌いと同じことかも、なぜ私のこと、
そういうことはね。
でもご飯は好きだよ。
ご飯好きだよな。
豆腐なんだろうな。あの最初に豆腐が嫌いっていうことを自覚し始めたのは、あの、うん、うちちっちゃい時におばあちゃん家やたら湯豆腐が多かったんよね。
はあ、
で
湯豆腐
それが嫌だった。なんかその白いものしかおかずがないっていうか。何このなんで豆腐だけでご飯なんみたいななんか味がどうこうじゃないんだけど、
うん、
なんかあの湯豆腐というものがすごく気になれなくて、それからかな、うん、でなんかその割にあのたまにお味噌汁に豆腐を入れると、私のその豆腐の切り方がなんか大きいって言って、なんかすごい息子に指摘されて、
お
なんで豆腐嫌いなのにこんな大きく切るんだろうって、なんか文句なんかと思ったら、あの大きく切った豆腐入れた味噌汁作ってやとかって言ってなんか言ってましたけど、あだけまあ一人で食べるときにはまず豆腐の味噌汁は絶対作らないので、あの、うん、誰か息子ちゃんとかが食べてくれるときには豆腐を、うん、まあ、渋々入れる感じ
でそうだね、
うん、いよいよ食べなきゃいけんと思ったら、あの焼く豆腐ステーキ、
はあはあは
あ、昔はあのよくあの唐揚げの粉をつけて、あの豆腐の唐揚げ、
豆腐の唐揚げ、
あの水気を切って、いわゆるそのあるじゃん居酒屋さんとかに揚げ出し豆腐、
揚げ出し豆腐のこと、
揚げ出し豆腐風にその豆腐の水気切っての唐揚げをまぶして揚げて、
うん、
そのまま食べたり大根おろしをちょっとのっけて食べたり、
うーん、
でもあまり美味しいと思わない
なるほどね。
だけ豆乳飲むよ豆腐食べる
豆乳は大丈夫なんだ、だから味じゃないってことだね。
豆乳も好きじゃないよ。
あ、好きじゃないんだ
好きじゃないけど、イソフラボン、
イソフラボン、
イソフラボン取らんといけんって思っとるけ、しぶしぶ薬みたいに思って飲んでる。はい、
はい、
ありがとうございます。ガンちゃんが、今日拝聴したポッドキャストその2ってことで、いろいろ聞いておられますけどね、うん、
はい、ありがとうございます。
チュリーちゃんが、1713回拝聴、 台風12号が通過してセミの声がこの夏最大となりました。個人的意見、蒸し暑さ増し増し。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、大きな影響はなかったかな。
そうかな。まあ、隅田川の花火も無事にあったっけ、よかったなと思ってましたけどね。
そうですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。それからイクラムさんが1713回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんな感じですかね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
宮城の戦国武将に伊達重実という人がいますが、その人の被っていた兜にはムカデのモニュメントがついてました。頭の上にムカデ。スキちゃん絶対かぶんだよな。
いや、普通でもかぶりたいか。
強そうじゃない。
いや
ジミちゃん、うどん嫌い、椎茸嫌い、豆腐嫌い、その他は。
その他はからし。
あ、辛いもんがダメだね。
その他、
あ、でも豆板醤結構かけるんだね。
最近ちょっとね、あの、うん、ビビンバとか食べるときにはコチュジャンあってもいいかなと思うんですけど、うん、ホルモンが嫌い。
あ、ホルモンダメだな。
結構でも好き嫌い減ったんですよ私。
そうなのね。
ええ。
のぶすみさん、親子豆腐が好きって何？親子豆腐。あ、豆腐と納豆を一緒に食べる。夏は最高。あ、それで親子豆腐？
面白い。
食べたことないな。のぶすみさん、ムカデは縁起物。そうなの。あうちゃん、ウバは？いや、ウバで、ユバは？好き？ウバ。ウバ。バザかい。
ウバ。メロンウバ。
湯葉はね
、うん、珍しいから食べる。
そうなの。
うん、あのあれも豆腐の仲間。湯
葉はだから豆乳の表面に浮くあの膜でしょ。豆乳を熱したら、あ、豆乳だよ、牛乳か、牛乳を熱すると上にできるあの膜みたいな感じでしょ。だけど豆乳で作るの、確か湯葉は。
でも湯葉ってそもそもあんまり出会ったことがないんですよ。
まあ京都行かないと食わないよな。
いや、湯葉はね栃木ですよ、う
ん、あ、栃木
日光とか。
そうなんだ。
うん、とあの栃木に遊び行った時に湯葉の店いっぱいありましたもん、あの辺、うん、十前寺湖とかね。
へ
え。うん、
お散歩さん、 NFC と Bluetooth は自動販売機の近くで表示するために使うんだと思う。スリープ画面で左下にアイコンが出る。高校は iPhone6 の時に出た記憶がある。あ、それは位置情報を拾ってるんじゃないのかな。あの高校立ち上げると自販機がどこにあるかって GPS データ持ってますからね。それでじゃないのかな。あの空港に行くと JAL のアプリ立ち上げろってあの下に出てくるきますよね。あんな感じじゃないかなと思うんだけど。相当近くにないと反応しないのは Bluetooth では無理だと思うよ。そこまで距離認識はできない。でも自販機にはしつけませんからね。フェリカの決済は自販機にしつけないと決済できないしな。どうなんだろう。
でも Bluetooth って書いてあったよね。
うん、江口さん、タコ、タコ、
あ、
タコ嫌いじゃん。
そうなん、今ね言おうと思ってたんよ。私タコも嫌いよって。
イカタコ、イカはいいんでしょ。
イカはでもイカそうめんはあんまり好きじゃない。 ていうかイカ焼きも食べない。
ケイちゃんホルモン大好き。
大嫌い。
ケイちゃん焼肉ばっかりしてるじゃん。
てかケイちゃん何でも食べるイメージがあるんだけど。
江口さん多分ホヤはダメだろうな。だって僕ホヤ好きですよ。貝。
貝は好き。
でも多分嫌いだと思うよ。
なんで？
癖があるから。ホヤ。
でも私ホタテとか好きだよ。
あんな食べるかもな。
ね、食べたらいけみたいな言い方だな。
ジミーちゃん湯葉の店近くにあるよ。
え、滋賀にもあるんだ。
みたいだね。
うーん。
散歩さん、湯葉は京都にもたくさん売ってるよ。コネにも湯葉専門の店がある。あちこちあるんだな。ケイちゃん、みったんの車カープレイついてるの？あ、カープレイつけましたよ。
土曜日につけたんよ。
土曜日につけたんよ。
だけど嬉しげに写真のっけとるんだ。みんな見てほしくて。
ジミーちゃん好き嫌い多すぎ。好きと。
そんなことないよ。だってネギ食べるもん。
ケイタ君、コカコーラは Bluetooth ですよ、うん、多分ね。
あの
ケイちゃんホヤ、ホヤ好き。ホヤ大好き。
ホヤ食べたことない。
僕も食べたって言っても1回か2回しか食べたことないよ。
お店に売ってるのホヤって？
飲み屋にあった。
飲み屋で、うん、飲み屋
飲み屋。娘さん、イソフラボンは女性ホルモンと同じ働きをすると聞いたことがあります。女性らしさには必要かな。
そうなんよ。こんなだけ女性ホルモン取るとこ大豆とかに、うん、あがいてるんですよこれでも。
ジミーちゃん、ああホヤダメだ。
え、そうなんだ。
うん、いや好き嫌いははっきりする。
気になる、食べてみたい。
のぶすみさん、ホヤは最高。シソと一緒に食べると美味しい。うん、
シソ？
シソと一緒に。
あの緑の葉っぱ？
うん。ケイちゃん、ホヤ。
ちょちょ。
ちょちゅう食べる。ちょ
あんた具志堅用高か。ちょちゅね。ちょちゅね。ホヤちょちゅね食べる。ちょち
ゅ。のぶすみさん、ホヤヨークベニマルには売ってます。ヨークベニマルってあの iTunes のお得情報の時しか聞いたことない店の名前だっけな。
そうだっけ。
野口さん、北日本の人はホヤ食べる。ホヤ大好き。
気になる。
でも見た目もグロテスクだよ。
どんな形？
どんな形っていうのかな、あの貝がね硬くないんですよ。ふにゃふにゃした貝、貝殻がね。
貝殻が、
うん、
貝殻がふにゃふにゃしとるの？
うん、ふにゃふにゃしてるよ。ホヤは
貝殻じゃないじゃん。
うん、まあ貝殻だよ。
ホヤ。
ケイちゃん、しょっちゅうはてな。え、北海道はちょっちゅうっていうの？沖縄と北海道はちょっちゅねーだ。
北と南はちょっちゅねーって言う。ちょっちゅねー、ちょっちゅねーって。
でも沖縄のちょっちゅねーはちょっとねっていう意味でしょ。
そっか。
うん、
ちょっちゅねーって言う。しょっちゅうが珍しいのか、けいちゃん。ちょっちゅうってしょっちゅう言うよ。しょっちゅうって全国版じゃないん？
しょっちゅうは全国的に言うんじゃないかなと思ってたけど、違うのかな。
違うのかね。
お散歩さん、 5S 以降って書いてあるので Bluetooth なんだね。それにしても相当近づけないと反応しないのはなんでかな。多分ね、あのコカコーラの自販機が2つ3つ並んでることがあるじゃないですか。だからこの自販機って認識させる必要があるんだと思うんですよ。うちの会社もあの2つ並んでるとこがあるんでね、多分その関係だと思いますけどね。用に近づけんと反応しないっていうのは。
なんかホヤの話になってるのにいつまでも高校にこだわってんだね。ついてこいよちゃんと。
ケイちゃんホヤ普通料理調理できないよね、ママ任せ。お母さんは調理できるのね。しょっちゅうだよ。
しょっちゅうって言うんでしょ。
ピカリンさん、ピカリンさん見た目で食べようと思わない。
グロテスクだもんな。そうなん、え、気になる。
ホヤ検索してごらん。ジミーちゃん仙台の嫁の実家、うん、カタカナでホヤ。ホヤ貝の方が手厚いかな。
出た、これ何、貝なんこれ、
うん、
カニみたい。
いやいや、カニではないけど。仙台の嫁の実家で出されてた。ニヤニヤしながら食べられるか観察されてたけどダメだった。代わりにサバ寿司を送るって言ったらやんわりと断られた。
え、貝っぽくないね。
あ、サバ寿司は船寿司か。うん、いや貝っぽくないでしょ。お散歩さん、この辺は1台しかないよ。
ほらまだ言うとるよ。
娘さん、ホヤは酢、海のパイナップル。ケイちゃん明日買ってくるね。あ、メガネのホヤ、
深いな。
うん、まずその見た目で受け入れられるかどうかよ。
いや、見た目は全然だって、カニのどっかの部分みたいじゃん。
まあ食べるときはその殻は食べないからな、中身を食べるからな。
食べてみたい。
この辺でホヤ食べさせてくれるとこどこあるんだろうな。僕山口で食ったからね。
でもホヤって貝なん、ホヤ動物って書いてあるよ。
ホヤは貝の仲間だと思うけど。
動物って書いてある
。動物。
海産動物の総称。
ホヤ貝で検索した。
ホヤ。見たことないこんな。
うん、海産動物の総称としてあるな。
貝じゃなくて動物なんじゃない。
ホヤは動物、貝の仲間じゃないのかな。
あ、貝でもナマコでもないって書いてあるよ。
貝じゃないんだ、厳密には。本当だね。
エキサク動物。
ホヤは貝の仲間かと思ってたらそうじゃないんだ。
本当だ、海のパイナップルって書いてある。
うん、
私パイナップル好きなんだけど。
さあ、月ちゃんにホヤ送りつけてくれ、みんな。
やめていい、自分で用サバさん料理せん。あの、できたものがいい。
それも鳥だわね。
できたものがいい。ホヤって名前は聞いたことがあるけど。そうなんよ、ホヤといえばなんかメガネのイメージないよね。
うん、でも日本海側でホヤって食べたことないかも。
ホヤ、
ホヤ、
ホヤ気になるな。ホヤ、見たの食べたことあるんだ。
うん、
ホヤ
成長過程で変態する動物として知られ、幼生はオタマジャクシのような形状を示し泳ぐ。泳ぐんだって。
変態なんだ、成長の過程で変態になるんだ、うん、みっちゃんと一緒だ。
きちゃんと一緒だ。
違うよ。気になるな。
多分食べて美味しいって思ったらやみつきになるかもよ。
みたんはやみつき。
あ、まあ食べて美味しいと思わなかったけども、まあ食べられなくはなかったよ。
お酒の魚感じ。あ、お酒の魚。
まあまあ酒のつまみに出してもらったけどな。
癖があるっていうのを聞いて、 あでもやっぱりほら北の方の人ばっかりじゃん。慶太くんも気仙沼って書いてるし。
東北地方北部沿岸の三陸地方、水揚げ量の多いのは石巻漁港。
ほら江口さん、
宮城では酒の魚として一般的、うん、また北海道でも一部一般的に食用が流通する。
食用がってことは食用じゃないホヤもおるってこと？
いやそれは分かんないけどな東京圏で食用が広まり多く流通するようになったのは近年。中部地方より西、西日本各地では2016年現在においてもなおごく少ない。だから西日本ではあんまり食べないんだ。
聞いたことないもん。
食べないのか取れないのかどっちかだよな。
あうちゃんが魚の先祖みたいなって書いて
る、うん、刺身酢の物焼き物フライとして調理される。
へ、
塩から干し物に加工される。
気になるな。一回食べてみたい。
フライは食ったことないな。あ、調理の仕方ウィキペディアに載ってるじゃん。送っちゃえ送っちゃえ。
何言うと。なんかすごいね、同じ日本に住んどってもさ、その食べ、うん、何食べとるか、その生活が違うっちゅうかなんていうか、環境が違うっていうか、
うん、お散歩さん見たこともない僕だ。おや。
あ、だっけ。あれケイちゃんこっちでのどぐろ知らないのと同じだねって。
だからあんまし取れないんだろうな西日本では。
面白いね。
そうか、こんなにホヤで盛り上がると思わなかったな、
なんでホヤって出てきたんだっけ。
僕が言い出したんだっけホヤ。
知らん。
誰かがホヤ最初に書いたのは誰だっけ
誰がホヤを持ってきた。
あ、だから嫌いなもんの話だったんだろう最初は。
あ、江口さんが多分ホヤはダメだろうなって。
あ、そうだそうだ、そこから
江口さんだ。江口さんの今日盛り上げ賞だね盛り上げ賞だね。
ホヤは夏の季語というのを言いました。
へえ、夏のものなんだね。
俳句とかにも。うんだね。ホッキ貝知ってるかな。ホッキ貝は、
ね、名前は聞いたことある。え、
寿司ネタにあるよな、ホッキ貝って。
紫のやつ。
うん、確かそうでしょ。
食べたことないなんかあの花の 花びらみたい、木蓮の花びらみたいみたいに思ったことがあのお寿司の上に乗っとって回りおるの見て、うん、食べたことない。
木焼いたら美味しい。焼いたのは食べたことないな。ケイちゃんが焼いたら美味しいってよ。ケイタ君、まあ、取れないのか需要がないから取らないのか。
おるのはおるってこと。じゃあ、
うん、分かんない。ホヤは今が旬です。
なんかさ、
食いたくなってきたぞ。
みんながちゃんと普通に食べてるもの私は結構食べていないような気がするけど、このまま死んでしまったら後悔するな。
ホヤ食ってからだと死なね。
いや、もうちょっとなんか人が美味しいって言って食べてるものを食べときたいなって思った。
だって娘さん、ホッキ貝の寿司が好き。うーん、喜多方で黒いのを食べた。生は黒。寿司に乗ってるやつはほんな湯がいてあるのかな。ジミーちゃん、空海の夏の話題にホヤ三昧。
ホヤ、ホヤね。
ホヤ、
うーん、
下で聞いてごらん、ホヤって扱うって。
うん、聞いてみよう今度会ったら。
取り寄せしてもらうだわ。でもこの辺の市場ではないのかもしれないな。
おやね。 皆さんはあのお魚とお肉とどっち系、海鮮系、あの肉系。私前はすごいお魚系だったら、最近なんか肉肉肉肉って言うよね肉食になってきておる、みっちゃんの影響で。下で船寿司扱ってもらえる。いやー、どうでしょうか。じゃあ何、うちにおろすの、ジミーちゃん。
ケイちゃんどっちも好き。むすみさん、魚かヒレってあのヒレ肉のこと。お散歩さん、この間広島で美味しいマテ貝食べたけど、見た目ちょっと変わっているのでお店で売っててもなかなか手が出ないね。
マテ貝、
名前は聞いたことある、
名前は聞いたことあるけど、どんな貝だっけ。ちょっと待てっていうやつ。
ちょっと待て、かわいいかわいい。
あ、マテ貝ってあの長細いやつか。穴が開いてて塩をちょちょっと入れるとピュッて出てくるやつ。
あ
れは食べたことないわ。
あ、マテ貝、あれ、私食べたことあるかも。
細長いやつでしょ、マテ貝。
食べたことあるかも。
ない、マテ貝はないわ、食べたこと。
なんか食べさせてもらった気がする。今ちょびっと、あ、テレビで人が食べてるのを見て自分が食べた気になってた。
幸せだね。
芸能人の人が食べよった。最初すごい気持ち悪そうな顔しとったのに、食べたら美味しいって言っとったよ。
うん、すごく美味しいよ。だって
マテ貝って漢字で書くと馬の刀って書くんだな。
へえ、あ、本当だ、馬の刀。
そうそう、自分が食べたつもりでおった、食べてないよ実は。マテ貝ってなんか九州の方で食べとった気がしたけど、嘘、この辺にはないよね。
この辺では取れないような気がするな。
ジミーちゃん、とんかつ大好き。イクラムさん、魚より肉。
焼き肉食べたくなる。
イクラムさん結構焼き焼けになんかお肉食べたりカレー食べたりしてない。この人結構ガッツリ系だよね、あの体細いのに。
もう焼き焼けってことは普通に昼仕事してたら晩ご飯だからな。
そっか。
散歩さん、二枚貝なのでアサリとと、よく似た感じだけど甘みがあって味が濃い。瀬戸内でも取れるらしい。
日本海ではあんまし見たことないな、マテ貝が取れるって話は。
むすみさん、初めて見たマテ貝。
へー、
遠目にはごぼう。ごぼう、
確かにごぼう。
ジミちゃん、海が近いのが羨ましい。
なんで、湖あるじゃん。
いや、海はないじゃん。
ケイちゃん、うん、ごぼう、あと、ごぼうあと思った、ごぼうだと思った、だと訂正してる。
なんかお魚売り場行っても私買うもの決まっとるけさ、うん、あれなんだろうね、もっとちゃんと見てみんといけんよね、お魚売り場。
そうだね。
マテ貝も気になるな。
まずホヤだな。
ホヤ貝。
はい、ということで、まあ190分じゃないや、90分まであと1分半ですんで、ぼちぼち終わっときますよ。以上、空海 IT ニュース1714回、7月30日でした。お届けしたのは、
なんかあのこれいいね、やっぱりツイキャスってなんかリスナーさんが提供してくれた話題で盛り上がる、私らが思いもかけんことで盛り上がるっていうのがいいなって今日つくづく思った。スキちゃんと、
スキちゃんにホヤを食べさせよう、実行委員会を発足しようかのみつさんでした。
なんだそれ。
それではまた明日、三四
ただもの
だんだ だんだん。
江口さん、ハモ食べたいって。うちハモも食べたことない。
ハモね、
骨が多いよな。
ほやアマゾンで売ってるってアマゾン何でも売っとるね。後で見てみよう。
あ、でもそれってアマゾンフレッシュじゃないの、もしかして。
じゃあダメじゃん。
フレッシュは島根ダメだよ。
Coming IT news.